Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜は美味しいもの選手権でございます。リスナーの皆さんがこれまでに食べた中で一番美味しかったものを紹介、さらにそのエピソードをイラストにしてプレゼントしますね。食欲の秋でございますよ。張り切っていきましょう。ラジオネームのりちゃん、女性、熊本県の方です。お、熊本からありがとうございます。人生最高に美味しかったものはコロナ禍で作った自家製燻製です。コロナが流行り始めた頃、外出自粛で家でゴロゴロ、実家住まいなんだし庭でつまみを食べながらだらっとお酒を飲んだら楽しいかも、そんな考えから思いついたのが燻製作りでした。最初の食材は 6P チーズ。ビールを開けて文庫本を読みながら出来上がりを待つ。完成して鍋の蓋を開けた瞬間、煙と香ばしい香りがブワッと広がり、ツヤっとしたチーズの燻製が出来上がっていました。美味しすぎてビールが一瞬で消えました。当時付き合い始めた彼氏に電話して燻製の素晴らしさや今日読んだ本について一生懸命伝えました。その彼とは今年入籍し、来年の3月5日に結婚式を挙げますとのことです。のりちゃんさん、メッセージありがとうございますね。え、美味しい燻製をしてたらなんと素敵なパートナーにも巡り会えたということでなんか雑誌の一番裏のうさんくさい広告みたいなこの燻製を買うとパートナーとうまくいきますみたいな感じで、いいですね。すごい幸せだ。で、やっぱりこう、なんでしょうね、趣味を見つけてこう一人でもこう自粛でもこう困難な中でもね、楽しく充実して暮らそうという努力が素晴らしいですし、なんかそういったのりちゃんさんを見てパートナーもすごい素敵だなと思ったんでしょうねっていう、そのなんでしょう、華麗な流れがこうメッセージから見て取れますね。やっぱり私も燻製って結構好きなんですけど、スモークチーズとかスモークサーモンとか出来合いのものをねよく食べるんですけど、美味しいなと思ったものを自分で作ってみるっていうのはすごい大切なことですよね。素晴らしいですね。じゃあイラストにしますね、こちらのエピソードを。最初にちょっと雑誌の後ろのうさんくさい広告みたいだっていう風に言ったので、じゃあうさんくさい広告風のなんかのりちゃんさんを描こうかな。巨大な燻製機の前で蓋を開けると、燻製機もでもいろんな形がありますよね。さっきちょっとだけ調べたんですけど、いや、いいな。私なんか本当に怠け者でして、 燻製器を持った友達と友達になりたいみたいな、なんか噛んじゃった、燻製器を持った人と友達になりたいななんて考えになってしまいました。本当良くないよね、人頼みで。家でその簡単に燻製が作れて食べられるなんて本当にいいことですよね。だからどれくらいの大きさのものなんですかね、燻製器って。私もなんかこの投稿をきっかけにちょっと燻製器についていろいろ調べてみようって思いました、今のりちゃんさんとパートナーの方を今イラストに描いています。ちょっとプレゼントするって考えると緊張しますね。あ、3月5日の結婚式の際にはぜひ飾ってください。想像でお二人を描いているからちょっと似てないかもしれないんですけど、複製とかはねしてもらうことはちょっとできないんですけど、原画を飾っていただく分には自由なので、なんか燻製を楽しんでいそうなお二人という勝手なイメージで描いた人物なんですけれども、ちょっとなんかアウトドアっぽい格好してるかもしれない。はい、イラストが完成しました、巨大な燻製の箱を開けている幸せそうなお二人、かっこ雑誌の一番後ろのうさんくさい広告風ということでして、イラストは番組インスタグラムにもアップしますので、ぜひ皆さんも見てみてください。のりちゃんさんへはね、原画をお送りしますので、到着を楽しみにお待ちください。では続いてのメールです。ラジオネームはるちゃん、女性20歳の方です。みさきさん、こんばんは。沖縄に住む大学生です。私が人生で一番美味しいと感じたのは5歳の時に食べた雑炊です。私は小さい頃すごく食が細かったのですが、5歳の時におじいちゃん家で初めて雑炊を食べ、なんだこれはとその美味しさに衝撃を受けました。その日人生で初めておかわりをし、次の日も食べたいと鍋に残った雑炊をもらってホクホクとした気持ちで帰りました。今では雑炊以上に好きな食べ物がいくつもありますが、あれほど衝撃的な出会いをしたのはあの時食べた雑炊だけですということです。はるちゃんさん、メッセージありがとうございますね。え、なんかほっこりするエピソードですね、こちらも。20歳でその5歳の時に食べた雑炊の味を覚えてるもんなんですね。すごい素晴らしい。おじいちゃん超嬉しいだろうな、そんなこと言ってもらってね。えもうたまらんでしょうね。いやーね、そしてあれ以上に好きな食べ物もあるけど、あれほど衝撃的な出会いをしたのはあの時食べた雑炊だけ。確かに食が細いと雑炊っていうのは食べやすい、消化にいいしね、そういうなんかおじいちゃんの思いやりっていうのも感じますね、すごく。あ、なんかジブリにアニメ化してほしいエピソードだなじゃあイラストにしますね、このエピソードも。いきます。こんななんか優しいエピソードを私上手に書けるんだろうか。沖縄に現在住んでいるということで、はるちゃんさんね、この5歳の時も沖縄で食べたんですかね、どうなんでしょう。またなんか雑炊をこう綺麗に食べた後の鍋ってすごいいいですよね。なんか全部味わい尽くしたみたいな感じで、鍋の後の締めの雑炊とかも大好きです。5歳のはるちゃんさん、じゃあなんか雑炊との出会いの感じの衝撃的な感じを書きましょうか。おじいちゃんはじゃあ手の出演っていう感じに しようかな。鍋をこうふわっと開けた時のあの感じですよね、雑炊といえば。 いや、美味しい食べ物ってすごいキラキラ光ってますよね。あ、今回もちょっと湯気かいてますね。やっぱ美味しい食べ物にはこう湯気がつきものっていうか、まあ冷たくてもね、美味しい食べ物っていうのはありますけれども、でもやっぱ冬のこう、冬とか秋の美味しいもののこう湯気っていうのは特別なものがありますよね。私は小さい頃こう、それこそおばあちゃんとかが作ってくれた覚えているものは、なんかね、あのおばあちゃん家に泊まって毎朝結構あのフレンチトーストをね焼いてくれるおばあちゃんだったんですよね。でしかもこうホットプレートで焼いてくれて、多分前日つけておいたその卵液につけておいてくれたフレンチトーストのパンを翌朝ホットプレートでジュワーッと焼いて、でバターとかあの蜂蜜とかつけて、それがすごく思い出に残ってます。なんかそれも何でしょう、ホットプレートで焼いてたからすごい思い出に残ってるのかななんてね。それもまたこう湯気だし、こう映像とともに思い出に残っているっていう感じですよね。ありがたいですね。私も超おばあちゃん子だったんで、あのはるちゃんさんの気持ち分かりますよ。ばあちゃんじいちゃん大好きですよ私も。はい、イラストが完成しました。5歳のはるちゃんさんが初めて雑炊に出会ってうわーってなっているイラストを描きました。はるちゃんさんには原画をお送りしますので楽しみに待っていてください。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の1枚は
15周年おめでとうございます。はい、
はい、おめでとう、
おめでとうございます、
はい、なんで誰でしょうか。
ですね、こちらは浦和パルコが今年で15周年を迎えるということで、できてからまるっと15周年ですね。
あ、埼玉の、
そうなんです、はい、埼玉の浦和パルコ、
美咲さんの地元ですね。
そうなんです。で、15周年を記念した、まあ、メインビジュアルと言っていいのかな、それでそれ の, あのイラストを描かせていただきました。
はい、
はい、でこちらのイラストはですね、どんなビジュアルかと言いますと、写真が背景になっていて、写真は細川まどかさんという方が撮ってくださったんですけれども、パルコの背景、パルコの写真と、まあ、浦和の街の写真に、私が描いた人物がこう散歩しているような、こう買い物をしているような感じで歩いているイラストが写真の上に乗っかってるっていう感じですね。で、本当にね、あれですね、私埼玉出身で、まあ細かく言うと与野とか大宮とか浦和とかが近い、地域に住んでいたので、埼玉新都心とかね埼玉スントスンとか、スントスンとか、その辺埼京線界隈にすごくよく行っていたので、もう浦和パルコができて15周年も経ったんだっていう感じがありました。
じゃあ、はい、もう当然できた時は美咲さんこう知っていて、当時のことを覚えてるんですか。
覚えています。本当に浦和パルコができるんだっていう、なんか、うん、衝撃と、もうずっと工事中じゃねえかみたいな感じので、通っていた時期でもありますね、うん、いつできるんだろうみたいな感じで、 あの工事中もずっと浦和に通っていたりとかがあったので、あれから15年経つんだななんてしみじみしましたけれども、で今回のイラストのテーマが一期一会に15年愛を込めてというあのキャプションがね、はい、あのポスターに書いてありますけれども、だからね、あの一期一会がこう大きなテーマなんですよね、
うん、
でまあ、 あの一期一会ってね、その時時のこう出会いをこう大切にみたいな意味があると思うんですけれども、私の中で浦和パルコっていうのはすごくそのめちゃめちゃ身近というか生活に面したものっていう感じですね、
うん、
なんかまあいろんなところにパルコってあるじゃないですか、渋谷だったりとか、渋谷のパルコはやっぱりすごいモードなファッションとか、なんでしょう、あの高級ブランドとか、あのナウナなんでこんなに私は言葉が古いんだって感じなんですけど、
ちょっと行くとき気合入るみたいな、
そうですね、行くとき気合が入るし、もしかしたらすごい金額のものを買うかもしれないぞみたいな感じで行く場所なんですけど、浦和パルコっていうのはやっぱりこうなんだろう、もっと身近なものを買いに行く場所であったりとか、会社帰りに寄るみたいな、うん、あの場所だなっていうふうに思っていたし、私も実際にあの埼玉に住んでいた頃はそういう利用をしていましたので、なんかそういった雰囲気で人物のイラストも描きましたね。
ちょっとこうカジュアルなこう、はい、洋服着てますもんね。
そうですね、うん、全部で4人の人物を描いたんですけれども、なんかね、それぞれこう同じ場所にいるのかなっていう感じのこう匂わせ方をイラストで実はしているんですよね。
どの辺、どういうことですか。
ですね、うん、まあ、髪の毛がピンクの女性とニットがピンクの女性のイラストだと、なんかこう花束にこうピンクの頭の女性は花束を持っているんですけど、うん、それをこう見ているようなというか、なんかこういい匂いがするわみたいな感じの表情で、こうメガネの女性がこう何かに気づいているっていう、なんか本当にさりげないんですけどね、なんかまあ使い勝手が良いようにこういろいろな位置で使えるようにっていうのもあるんですけど、なんか目線がちょっと下の方にいて、でなんか同じ空間にいるのかなこの2人はって、でもあの一緒に来たわけじゃないっていうところでもありますね。でやっぱり生活に面した場所にこうある浦和パルコなので、日常使いというか、で本当になんかその日にしか出会わない人たちがこうたくさんあのいるっていう感じで、でもなんか実は多分ご近所に住まわれていたりとか、なんかそういう想像が膨らむような人物配置であったり目線とかにもしましたね。であとは15周年の1と5のね、あのロゴにも含まれている人物も書いたんですけれども、インスタグラムにはちょっと小さく載っていて、この2人もね、あの横から風が吹いていて、あの割と強風で、女性の方がスカートがふわっと膨らんで、うん、数字の5に見えるような感じであのイラストが描かれているんですけれども、こちらの2人もこう風が同じ方向に吹いているっていうことだから、あーなんか同じ空間、もしかしたらなんかあの浦和パルコの外の部分というか、うん、入り口前にいるのかなという想像をね、でもこう目線があったりとか、まあなんかあの手をつないでいたりとかもないから、カップルじゃないし、なんか全然知り合いじゃないかもしれないなみたいな、そういうこうなんでしょう、がっつりとした出会いじゃない一期一会みたいなもの をこのポスターでは書きたかったっていう感じですね。
じゃああれですね、ウラパルコのいろいろポスターとかお店の中にもこの美咲さんのイラストがこの秋から冬にかけては見られるっていう感じですかね、
はい、そうですね、割と大きいポスターになるっていうことは聞いていますので、ウラパルコに来た際はぜひ注目して見ていただければと思います。浦和の民たち、よろしくお願いします。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。